おはようございます。ユダの手紙は黙食を前にして、裁きがいっぱい書かれていて恐ろしい部分もありますけれども、聖書ですので、共に、見ていきましょう。この中で、9節を中心聖句にして見ていきたいと願っています。9節を改めて拝読してお祈りいたします。ユダの手紙第9節、御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じて言い争った時、罵って裁きを宣言することはあえてせず、むしろ主がお前を咎めてくださるようにと言いました。天の父様、大切な永遠の命が危機にさらされている、そのような働きの前に私たちはどう立ち向かえばよいのか、どう戦えばよいのか、そのことをどうか御言葉により、またキリストの証によって私たちが過ちに陥らず、よかったと言える道を選び取ることができるように、自分自身の命、また愛する方々の命のために、私たちが御心にかなった判断をし、また実行できるようにどうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。このユダの手紙の目標は、先週4節で、すみません、3節ですね。3節で見ましたように、3節の後半、生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。ひとたび伝えられた信仰のために戦うものとされるように、ユダはこの救いについて述べる計画を返上してここに書き送りました。そしてそれが短い手紙ですけれども、聖書に加えられて、全世界、そして全ての時代のものがこの言葉に心を止めるように導かれました。先週見た箇所を7節までですが、振り返りましょう。イエス様の肉の兄弟ユダは、兄ヤコブと同様、キリストを信じてキリストのしもべに変えられました。そして教会に仕えていました。ユダはこの救いについて語ろうとしていましたが、諸教会が偽の教師によって信仰を脅かされていましたので、信仰を守るために戦う必要を伝えることが急務だと導かれて書き送りました。それはこの前にあります、この書の前にありますヨハネの手紙と同じく、神の御子が人となって救いをもたらした恵みを否定する偽りの教え、またそれを教える者たちから、最初から神様がご計画された救いの信仰を守るための戦いです。 それは我が子が危険な関わりにとらわれようとしているのを知ったら、親が命がけで助け出そうとする、その思いに似ているかと思います。では信仰を守るために、ひいては永遠の命を守るためにどう戦うのか、この続きの箇所から確かめてまいりましょう。というわけで8節から16節を見てまいります。まず8節9節で、この、状況について、モーセの体について悪魔と言い争ったという、まあ、代表者同士の戦いですね。その中で、御使いの頭ミカエルがどう戦ったかを、見てまいりましょう。8節9節をもう一度読みいたします。それにもかかわらず、この人たちは同じように無双にふけって肉体を汚し、権威を認めず、栄光ある者たちを罵っています。御使いの頭ミカエルは、モーセの体について悪魔と論じて言い争った時、罵って裁きを宣言することはあえてせず、むしろ主がお前を咎めてくださるようにと言いましたとあります。それにもかかわらずと8節の冒頭にありますのは、先週見てきました、5節から7節を、踏まえてということです。イスラエルの民、聖書をよく知っている方は旧約聖書のこれらの出来事を、知っていますと、ユダは書き送っています。エジプトから、モーセが用いられて、イスラエルの民が脱出してアラノを旅し、そして約束の地に、向かう旅において、神様は救い出してくださいましたけども、アラノの、旅に、不満を覚えて、水がない、食べ物がない、肉が食べたいとつぶやき、また神様の戒めに逆らった人たちがアラノに行けなく、アラノで滅びることになりました。約束の地に入ったのはヨシュアとカレブと、そしてつぶやいた民の後の世代の者たちでした。6節では、堕落が、始まる前の出来事ですけども、御使いの一軍が、サタンといわれる頭を、大地にして、神様に、逆らいました。主は彼らを永遠の鎖につないで暗闇の下に閉じ込めたとあります。そしてアブラハムの時代、悪にふけった、そして不道徳に身をやつして、正しい人ロトさえも巻き込んでいた、ソドムとゴモラの町々が、もう、すみません、アブラハムの取り出し、正しい人が10人いたら、滅ぼさないでくださいと取りなした。その10人もおらず、 御使いが使わされていたものをいたのに、彼らさえ恥ずかしめようとして目を見えなくさせられるという裁きを受けました。それでも悔い改めなかったゆえに、火に焼かれてしまいました。これらは後の時代のために神様に逆らってはならないことを悟るための見せしめでした。神様は一切を創造するだけでなく一切を支配しておられ、この方に逆らって幸いのうちに生きることは無理であることは証明されているにもかかわらず、しかも イエス・キリストが愛をもって十字架の贖いを成し遂げた、そしてここに救いがあると救いの道を明確に示されたにもかかわらず、それは自分たちの思いに合わないというだけの理由で信仰の道をもうすでに伝えられているのにあえて曲げてキリストに逆らい、信じている人たちを自分たちに取り込もうと偽の教えを恥ずかしげもなく教会に入り込んで伝えている人たちがいたのです。この状況を放ってはおけない、そんな中でどう対するべきかについて9節に告げられています。御使いの頭ミカエルとあります。名前が、聖書に記されている、御使いの頭は2人、1人はクリスマスの時に、出てきますガブリエル、そして、ダニエル書に、繰り返しミカエルの名が記されています。ガブリエルは神様の御心を伝えるために使わされる御使いの頭でした。ガブリエルはですね、ですから、ザカリアに現れ、マリアに現れ、ヨセフに、夢の中で現れました。神様のご計画を伝えるために、預言者のように使わされる、御使いでした。一方ミカエルは戦いと裁きを司る御使いでした。悪い国々が、勢力を増し加えて世界の平和が危機にさらされているような状況にありまして、ミカエルは目には見えませんけども戦って、その人の悪の背後にあるサタンと戦い、神様の正しい裁きで歴史が神のご計画の通りに導かれるように働いていました。使命記に記されていますモーセの死、その時に神様はモーセの体が悪用されないように隠す計画を持っておられ、ミカエルを使わしました。しかしそこに悪魔も現れてモーセの体を隠さないで自分の目的のために使おうとしました。 具体的にはこの偉大な人モーセ、彼もまた不完全なものでして、同胞を助けようとした時に誤ってエジプト人を殺めてしまったことがありました。サタンの働きは人を訴えて自分のものにする、自分と共に滅ぼすという働きですけれども、このモーセの体を自分の目的のために向かおうとして争いになりました。どちらの主張が正しいかという議論にサタンは持ち込もうとしたのです。サタンはもうあることないこと、たとえそれが事実無根、自分勝手なハッタリであったとしても、言葉を尽くして勝とうとします。しかしそれに、議論には議論で、恋の大きさには恋の大きさでというように、論争になり、争いになったりということをミカエルもできたでしょうけども、それをしないで、自分が打ち負かすのではなく、ただ一言、主に裁きを委ねました。9節の最後の言葉、むしろ主がお前を咎めてくださるようにと言いましたと。この方法に習うようにと、ユダは書き送っています。二世教師たちの方法は、聖書がどう言っているかということよりも、どちらが論争して強いのかと、その方法で教えを曲げようとしました。信仰を曲げようとしました。その論争に論争を持ってしたらですね、どっちが正しいということは、それは人間の知恵の中ですけども、どちらもありということになってしまい、また、人々がそれぞれが判断すればいいということで、結論は絶対的に正しいものはない。だから人が自分の思うようにすればいい、自分が好ましいという考え方で歩めばいい。でも聖書の教えは、人が自分で正しいと判断しなさいとは教えていません。神様が教えをどれが正しいか誤っているかを決めると、神様に従う思い、神様の喜ばれることを行おうとするならば正しいことがわかります、という神様がすべてをご存知で支配していらっしゃる中で、知恵がまた私たちの考えが神様の喜ばれるようになりますようにと従うときに、本当の知恵が、本当の正しさがわかるように導いておられます。しかしそれは違うと、人が決めるべきだということに巻き込まれたら、ちょうど、 特殊詐欺、まあ、電話でかかっている方たち の、 あの証言が、報道でされていますけども、もうあの電話を取って、話してくれれば絶対に騙すことができると、まあ、そういうノウハウがもうあって、だから受けてはいけないと、そういうふうに注意喚起されています。信仰についてもアプローチ自体、私が正しいと思うかどうかというふうに導かれたら、それは巻き込まれてしまう、説得されてしまうというようなものなのです。ですからその時には主に追い種すること、そして人の言葉ではなく神様の言葉に、世の書物ではなく聖書に聞くことで判断し、実行するときに、あ、これでよかったと、確かに神様は私を愛し見捨てることなく、そしてよかったように、感謝できるように必ず導いてくださるという経験を積み重ねていく道なのです。それが勝利の道なんです。私たちは善をもって悪に勝利するように、罵りに対して罵りに返してはいけない、怒りに支配されてはいけない、だから主に信頼して確信を守り、悪行や罵りを返すことをせず、相手のために主に委ねる、そしてむしろ取りなす、その方法で戦うのです。それはイエス様ご自身が勝利された方法でもあります。イエス様が捕らえられた後、裁判が始まりましたけど、自己弁護をされませんでした。マタイ27章14節、新約聖書60ページですけども、それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いたとあります。そしてあなたはキリストかと、このピラトのもとに連れてこられる前ですけども、イエス様はそれは否定せず、やがて、天の御座に着くことを証言しました。彼らはキリストを十字架にかけますけれども、しかし死はよみがえって天の御座に着かれました。今も生きて私たちを導いておられます。イエス様は反論せず、ただ真理をはっきりと明かしされました。そしてご自分を十字架にかける人たちのためにも取りなし、なすべき自分の使命である身代わりの死による贖いの御業を成し遂げました。イエス様は完了したと言われ、我が霊を御手に委ねますと宣言して死なれました。その後巫女はよみがえらされ、 そして天に上げられたことを私たちは知っています。私たちは御使いたち、また主の謙遜に習って裁きを委ねるのです。ではこの二世教師たちはどうしてこんな風になってしまったのか、そのことは私たちが過ちに陥らないために防備するために知っておくべきことだと思います。ユダの手紙に戻っていただけますか。10節から13節に、特に10節をお読みしましょう。しかしこの人たちは自分が知りもしないことを悪く言い、わきまえのない動物のように本能で知るような事柄によって滅びるのです。なぜ過ちに陥って神の裁きを受けることになったのか。高ぶりによる、自分の足りなさを否定して、自分は優れている、自分は正しいと高ぶることが原因でした。サタンもそうやって高ぶりました。アダムもエヴァも神の言葉よりも自分の判断の方が正しい、サタンの言うことの方が正しいと自分で高ぶって判断したために堕落しました。知りもしないことを悪く言うと、それは気をつけなければいけないことです。ただやぶ蛇にはなりますので気をつけてください。誤った教えを理解するの大変難しいなと思うんですけども、理解しようとすると同じ前提に立たなくてはいけなくて、その前提が違っている、神様が正しいという前提が私たちに立ってますけど、いや、人が正しいという前提に立つとですね、たちまち飲み込まれてしまいますので気をつけばいけない、なければいけないんですけども、自分が理解してない、だから神様に聞くということをしないで、自分が理解できない、知ることができないことは悪いんだと、必要ないんだ、関係ないんだというふうにしてしまうと聖書の教え入ってこなくなります。そもそもの出発点からずれてしまっている。私たちは、ついつい知らないことは警戒するのはいいんですけども、悪く言ってしまっていいのかどうかということは気をつける必要があります。そして知る道がですね、わきまえのない動物のようにということで、これはあの野生動物は本能に忠実に従っていますけれども、しかし飼い主に逆らうという家畜、それが一番当てはまるかと思いますけども、自分の立場をわきまえないで自分が思う通りにしたら飼い主にとっては迷惑な存在になりますね。まして人間は自分の本能で生きてしまう動物であってはいけません。神様が理性を与えてくださり、またご自身の御言葉を与えておられるとに、それを自分の欲望に また人のことも考えずに自分一番にということをしてしまったら、動物以下になってしまいます。しかしその誘惑は強いのです。神様を恐れることが知恵の始めです。そこから外れてしまったゆえに、どんなに素晴らしい輝かしい高度な教えのように見えても、それは前提が狂っているので、砂上の牢獄です、牢獄です。私たちは自分の土台をしっかり守る必要があります。そして時間が近づきましたけども、神様が裁かれるということも忘れないようにしましょう。これが私たちの戦いの道です。エノクの話が出てきました。14節から16節ですけども、アダムから7代目のエノクも彼らについてこう予言しました。見よ、主は何万もの生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔に生きる者たちのすべての不敬虔な行いと不敬虔な罪人たちが主に逆らって語ったすべての暴言について皆を罪に定めるためである。彼らはブツブツ不満を並べ立てる者たちで、自らの欲望のままに生きています。その口は大げさなことを語り、利益のために人にへつらいます。欲望、利益、これは自分の欲望、自分の利益でありまして、それを一番にすると、五節に、何回も出てきます、不敬虔、神様を恐れなくなってしまいます。そして知らないことを、また根拠ないことを気づいていながら悪く言ってしまうことになって、両親の警告をですね、心の善悪を判断するところを麻痺させて欲望に陥ってしまう危険になります。しかし、すべてのものに主はやがて裁きをくださる。この欲望に身を任せていいという判断には、死ねばすべておしまいだ。だから生きている間、自分の満足を追い求めてもいいと、正しいという考えになってしまいます。私たちはそういう世の人たちの考えにとらわれないようにしましょう。大切なのは裁きの後です。神様がすべてのことを明らかにして、正しく報い、また裁かれる、このことを覚えていれば、誤った前提、この死ねばおしまいという、そこから、いや、人は永遠に生かされており、そして永遠の裁きが来るということを覚えていれば、彼らに揺るがされることはないです。私たちは主は裁かれる、そして知らないことを罵っている人たちに巻き込まれないように、そして実際神様が終わりの時に裁かれる、このことを覚えていましょう。そうすれば、なぜイエス様を信じる必要があるのか、神様が告げている罪とは何かと、 いうことが見えてきます。どうか偽信者、偽教師の高ぶりに陥らないで、見つかり、見返りに習って、主があなたを裁かれるように、また主が私を裁かれるように、この視点で真理を守る戦いに立ちましょう。お願いいたします。天の父様、あなたの皆が聖なるものとされますように、そしてあなたの前に固く立って、この上もなく愛しておられるあなたの後に信頼して従っていけますように、そして幸いを広げていけますように、後悔のない人生を全うできるようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。